坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。夏休みシーズン真っ只中です。やっぱり夏といえば冒険です。日常では味わえないハラハラドキドキをなんと親子3世代で体験できる映画が8月2日今週金曜日に公開になります。ドラゴンクエストユアストーリー。あの国民的ロールプレイングゲームをスタンドバイミードラえもんや永遠のゼロで知られる山崎隆総監督が初のフル 3DCG アニメーションで映画化。佐藤健、有村架純、春ほか豪華俳優陣がキャラクターに魂を吹き込み、ゲームから映画へと伝説の冒険を蘇らせます。ゲストにお迎えしたのは VFX の第一人者である山崎隆総監督が絶対的信頼を寄せる2人の監督、映像企画制作会社白組の八木隆一監督、そして同じく花房誠監督です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
楽しみにしておりましたわ、はい。ねえ、いくつぐらいの方かなとか思ってたんですけど、こういう感じですね。
はい。
おじさんです。
いえいえいえ、でもなんかこう楽しそう。
まあそうですね。
そうですよね。
やっぱりね、ちょっと遊んでるに近いような感じもありますね。
うん、もうこの仕事自体が、うん、だから、
ね、真剣に遊んでる感じですね。
そうですね。
素敵ですね。さあ今回の作品は山崎隆監督が総監督で、お二人が共同監督というか監督というところに名前を連ねていらっしゃいます。はい、八木監督はスタンドバイミードラえもんも共同監督をされていました。
はい、
で花房監督はその時も参加していらっしゃるんですか。美術、
はい、
アートディレクターというポジションで、は
い、
ドラえもんにも参加していらっしゃいましたけれども、はい、今回この作品で監督デビューということになります。はいはい、今回の企画のオファー、3人顔を揃えた場で一旦お断りになったというふうに聞いてるんですけども、
はい、
ドラゴンクエストをやりましょうというやりませんかと企画が来た時に、はい、3人の総監督と監督2人が、はい、いやどうかねと、うん、
だってあのドラゴンクエストって、はい、そのね、実際に主人公に名前は各自自由につけていいシステムじゃないですか。
そのゲームをする人がもうそこに
名前をつけていいし、はいはい、主人公一切喋らない中で、そのゲームの中で主人公のセリフがないじゃないですか。はい、これは主人公がすごくその作りづらいぞって思ったんですよ。うん、僕は、
はい、
もうそのお話をいただいた瞬間に、はい、で合わせていただいたプロデューサーの人と、はい、合わせていただいた時に、はい、やっぱりそういうこれこういう事情だからすごい難しいと思うんですよねっていう、うんうん、
これ映画にするのは大変難しいぞと。
もう主人公喋らないわけにも名前がないわけにもいかないですよね。うんうんうん、
これを喋らすっていうのは大変なファンの方も多いですしね。うんうん、なかなかのっていう、
やっぱりゲームって、はい、プレイヤーが遊んで、うん、その遊んだことがストーリーになるところがあるじゃないですか。やっぱ自由に遊べるわけなので、うんうんうん、それをまあ、映画にするってことはやっぱり一つ話が決まっちゃうので、は
い、そうですね。
それはね、やっぱりファンの人にはちょっと、ね、いや違うんじゃないっていうふうにいろいろ言われやすいんじゃないかなっていう、うん、それも難しそうだなと思ったところですね。
でちょっとノーって言ったんですね。うん、はい、でもゴーとなりました。うん、ここはどういう、
そのプロデューサーの人が、はい、またどうにかなりませんかね、
しつこく来た、しつこく来た、
じゃあちょっと少しは始めてみるって話になって、うん、とりあえずそのバッとたくさん映画作るってすごいたくさんの人数でいっぺんに動いちゃうと、そのなんだろう、資金力が必要だったりとかいろいろ大変じゃないですか。うんうん、なんでもう本当に少人数でいつでも撤退できるような感じ、うんうん、いつでもなくなってもそんなに痛くならないような感じで、うんうん、まあ、とりあえず主人公を作ってみようかっていう話になったんだよね。とりあえずビジュアルだけ、はい、まずもうちょっとだけやってみようかぐらい、
やってみようかと、うん、いつでもキュッてキュッて、
そうそうそう、ダメだったらすぐにもう撤退、
これ違うんじゃない
そうそうそう、
あ、じゃあちょっとこう片足突っ込んでたわけですね。
そうそうそうそう、そしたらその片足がズズズズズズズ
ズズブと
ズブズブと行っちゃったってやつ、
ズブズブ行きましたね。まあ作り始めて見たんですけど、はい、結構難しくて、
はい、
いざ、まあ、とりあえずね試しって言ってても、やっぱり本気だから、すぐ本気になっちゃうんで僕たちは。
そ
りゃ
そうです、そりゃそうです、そこがね、
だから、まあ、僕も考えてるんですけど、僕が考えることに山崎監督は、うん、いやそうじゃないんじゃないって言って、絵で描いて返してくるんです。はい、で僕も絵を描く方だから、うんうん、いやこうじゃないかなっ て、うん、いろんなアイデア出すんですよ。はい、もう何十個も出して、はい、でこうじゃなあじゃない、
何十個のリュカがいたんですね。
そうそう、いました。はい、そこにあと八木監督も、はい、 いやこうじゃないんじゃないかって言ってくるんですよ。
八木監督もこう絵を描い
て、八木監督はね言葉で言ってくるんです
よ。僕は言葉とか、あと
絵もねコラージュとかするけど、あそうだね、
コラージュとか何かと何かをこうくっつけてどっかからいろいろ持ってきて、
いろいろ持ってきて
こんな感じじゃないみたいな、
こんな感じになっちゃうよって、逆に、うん、言ってることを言葉に、あのみんなが言ってることを言葉に
するとこうなっちゃうよって言って、
うん、これ違うよねっていう、
ね、もう四方八方から来て全然まとまらないっていう感じ。あ
でもこう、うん、なんか主人公のリカはもうすでにこの段階から佐藤健さんのイメージで行くというのは決まってたんですってね、
うん、そうなんですよね、
ありましたね、うんうん、だから でも最初そうですね、うん、佐藤健さんっていうのがだんだんイメージが強くなってきたあたりで、はい、絵もまとまってきたっていう感じはあります、ね、
ちょうどその頃に、はい、バクマンっていう映画があって、あ、
はいはい、
その
、だいぶ前ですね。じゃあ
そうそうそう、あの映画の声だけ聞いてた、はい、予告とかで声だけ聞いてたら、はいはい、あこの人ゆかちょうどいいと思って、絶対この人にお願いしたい、
うん、そうするとやっぱり絵にもちょっとなんかなんとなく乗り移ってきたんですよ、うん、だんだん
もうじゃあもう全ては佐藤健さんありきなんですね、は
い、そうですね、
まあ、キャストは佐藤健さんのほか有村架純さん、春さん、坂口健太郎さん、山田孝之さん、剣道小林さん、安田健さん、松尾鈴木さん、山寺宏一さん、角地佳子さん、古田新太さん、吉田鋼太郎さん、井浦新太さん、まあ、全て実写ならもうこの人たちでやるっていうところでお願いしたと、う
ん、はい、
見てみたいな実写版も
見てみたいですね、
見てみたいですよね
すごい豪華ですよ
ね作りましょうよ、ね、
本当に
ぜひ
もう本当にオールスキャストで集まっていただいて、
ね、またあのそのあたり、詳しく伺っていきますけども、はいはい、ドラゴンクエストファンはもちろん、ドラゴンクエストを知らない方も映画だから実現する新たな物語に注目です。今週1週間まだまだたっぷりとその魅力探っていきます。ゲストは今週金曜日公開になるフル 3DCG アニメーション映画ドラゴンクエストユアストーリーから八木隆一監督、花房誠監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はお二人が生み出す CG を駆使した VFX の世界を紐解いてみたいと思います、原案となるのはドラゴンクエスト5天空の花嫁ということで、ドラゴンクエストファンの間でももう神回と呼ばれるほど、これは大変ね、
う
ん、あのそうですね、みんなに親しまれている回だということですけれども、うん、これが原案となっている、うん、脚本は山崎隆総監督が担当していらっしゃいます。で、まあ、この物語を全て 3DCG で作るということで、八木監督は主に何をなさってきた、
僕はアニメーションとか演出的なことを、はい、あのカットの、あのこういうカットにしていこうとか、カットをずっと、うん、なんだろう、この秒数でこのカットがあって、はい、次のカットでこうなってっていう流れを作っていくような、はい、そういうようなことを担当してました。
はい、で花房監督は、
まあ、主にキャラクター、衣装、はい、背景、はい、とか、あとね、光の空からどんな光が来るかとか、あと空気がどれぐらい澄んでるかとか、うん、曇ってるかとか、そういうまあ美術全般ですね、と、まあ、アクションシーンを一部やりましたっていう感じですね、はい、
キャラクターのデザインなんかで苦労された点は、
キャラクターのデザインはいっぱい苦労するとこあるんですけど、うん、はい、例えば、うんうん、じゃあスライムとかですかね。
スラリンですね。
もともとゲームの絵って、はい、あのちょっとはしょられてるというか、うん、特に当時ってドットで作られてたので、はいはいはいはい、それをリアルに、はい、あの映画にするので、はい、あの当時、まあ、遊んでた人たちが、うんうん、本当だったらこんなんでなかったのかなみたいなことを、うんうんうん、こう表現したかったんですね、はい、スライムってもうすごい形が決まってるっていうか、はい、もうこれ以外にないじゃないですか。これをリアルにするってじゃあどういうことなのか、
これってそのどう表現したらいいんですか。
これはね、防水系っていうやつですかね。
防水系、
難しいこと言いましたねあの上が尖ってて下がポニョンと丸くなってるやつ、そうそう、ちょっと
水滴、水滴っぽい感じですね、
はい、そう、この形をもうスライムといえばこれみたいになってる、これをじゃあリアルってどういうことかっていうことで、はい、うん、例えばまずね、この人って多分ちょっと透明なんだと思うんですよね。
透けてますよね。
透けてますよね。
そう、
透けてるとすごい問題が、
そう、透けてると、じゃあ何かっていうと、ま、僕が思ってた問題は、あのね、この人体の中に、うん、あの内臓があったりとか、うん、目が、眼球があるんじゃないかと思ってた、
せめてその口の中が透けてたり、はい、眼球が透けてないといけないよね
そうそうそうそう、
なってるけど、それは透けちゃ、それは
そういうことをいろいろ話し合うわけですか。
そ
う、
でもそれを透けてちゃいけない、
そう、目が中に浮いてるとすごい気持ち悪い
気持ち悪い
あ、気持ち悪いものになっちゃう、やってみたんですか。
絵は描きましたよ、僕ちょっと。
あ、はいはい、CG はでもあれだよね、本当に中に目が仕込んであるから、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あの本当にあるんですよ、それを見えないようにしてるだけなんですよ。
そうするとだんだん今度は透明に見えなくなっちゃうので、うん、透明だっていうことを分かるために 泡とか入れてあるんです、ね、はい、すっごくよく見ると小さな点々のつぶつぶみたいなやつがあるんです。
あ、あるあるある、うっすらある。
そうそう、
この加減が難しいんだ。
そうなんです、これうっすら出すっていうのが難しくて、
それが中でこうやって動いてんだよね、
うん、これもう全てのキャラクターにそういうところがあるわけです
よ。あ、そうなんです、うん、これはもうほんの一部で、他のキャラクターももっといろんな問
題を、うん、こういう肌色を出すとか、
体にいろんな問題が仕込まれているというか、
これ大変な作業ですね。でしかもその、背景がそのゲームの中ではドット柄ですよね、はい、これね、
そうです。
だけどもやっぱりこうそういうわけにいかないというか、
そういうわけにいかなくてですね、はい、これはだからなんかその世界をそのリアルに体感したいんで、はい、この世界嘘っぽいとちょっとやっぱり映画の中に入っていけないんですよね、はい、なのでそのファンタジーの世界が中世ヨーロッパっていう風にちょっと考えて、うんうん、その実際の歴史の建物とかを調べて、はい、それをアレンジしてこの世界を作っていくっていう。なので当時の世界だと、はい、あの石積みの家とかがあるんですけど、はいはい、ってことは、まあ、一個一個違う石が、はいはい、まあ、積み上げられてるんですけど、それを表現するのに、まあ、CG の世界でも一個一個違う形の石を作って積んでいくっていう作業をやりました。
らいその密度を出すっていうところが大変だったっていう、
は
い、
めちゃくちゃ時間かかりまして、ね、通常の何倍もかかってるんですね、うん、そこに
じゃあそこ見てほしいよね、ちゃんと、
う
ん、
そうですね、
ここって矢印とかつけとけば
いい、うん、いやいやいや、
それはね逆に言うと
ここ大変だったんだ、
逆に言うとそこにねそれに気づかないっていうのがいいんです。全然それが自然に積んであるから自然に見れて、うん、何も背景には目がいかなくて、
うん、報われない
いやいや報われてる
んですよ、これが報われてるのか。
そうそうそう、なんだろう、人のだからその無意識なところにたどり着いてればいいんです。
あ、もうすごい哲学的みたいになってきてる、うん、まあ、こうして出来上がった背景の中でキャラクターを演出するのが八木監督のお仕事ということで、はいはい、まあゲームとは違って全てをね決めなければいけませんから、はい、ね、大変だったんですよね、
はい、まあ、一応シナリオはあって、そこからの絵コンテっていうものを起こしていくんですが、はい、その絵コンテを起こすときにセリフをちょっと直したりとか、はい、まあ、いろいろやりながらドラクエらしさをこうどんどん足していくような作業もやってるんですが、つじつまを合わせるのが難しくて、ゲマの悪巧みの意図だとか、うん、そういうもののつじつまをなんとかそのうまく絵で表現できないかなっていう、うん、その辺ですごく絵コンテに行って時間かかりました。今回一番最初のパパスと、はい、その子供の時代のリュカが、旅をしてるところとかも、もうちょっとそのいろんな風景を最初コンテで入れてたんですけど、どんどんどんどん尺がなくなっていっちゃうので、はいはいはい、切ってって、はい、今の感じに落ち着いたりとかして、
いや大変ですよねやっぱりねご苦労様でございました。もう2人とも ゆっくり休んでくださいね、はい、まあ、VFX を知れば知るほど何度も見返したくなる作品になっています、はい、ぜひ劇場の大きなスクリーンでそのリアルを体感してください。明日はキャラクターの衣装制作やアクション秘話も伺います。ゲストは今週金曜日公開になるフル 3DCG アニメーション映画ドラゴンクエストユアストーリーから八木隆一監督、花房誠監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
さあ今日はお二人の監督がキャラクターを魅力的に見せるためにどんな工夫をされているのかお話を伺っていきます。まあ、多くのドラゴンクエストファンに納得してもらえるよう、それはもうね大変だったと思うんですけれども、主人公のリュカは初めから佐藤健さんをイメージして描いていかれたということを前にも伺ったんですけれども、このまた衣装も苦労されてんですよね。
衣装はもう本当に大変っていうか、はい、CG アニメのキャラクターの服って、うん、なるべく重ね着とかしないんですね、
はい、もうシンプル、
割とシンプルにやって、うんうん、そうしないと服の布のシワを作ったりとか、はい、結構大変なんですね。大変な作業が
一個一個、ね、
そう、はい、あるんです。ただ今回の主人公たちって、はい、冒険してるので、うん、旅するんですよね、はい、旅するときって一枚の服で行くわけにはいかないので、
さらっと行かないですよね。荷物なしってことで行かないですもんね。
そうなんです。だから何枚も重ね着してるし、はい、あと武器も携帯してるんですよ。危ない、はい、モンスターがいっぱい
いるから
森にいるから、はい、その武器はベルトとかで肩から下げてるんじゃないかとか、はい、うん、その下げ方もいろいろあるんですよね。でそれ からさらにあの防寒とかいろんな意味もあって、はい、マントもしてるし、うん、ということで、はい、もうすんごい重な着なんですね。
ね、リュカなんか頭にターバンもしてますしね、
う
ん、
そうなんです、
ね、
でこれはだからデザインするものもすごいたくさんあるし、はい、あのそれから CG 作ってそれを動かす時もそれ CG って、はい、あのその布を動かす時って、はい、その布を動かすっていう物理的な計算をするんですね、はい、それをもう何枚も重ね着してるってことは、はい、まず一番下の下着がこう動くじゃないですか、
はいはいはい、
でそしたらその動きに合わせて今度その上にかぶってる布が動くじゃないですか、はい、その上にベルトが締まってて、はい、さらにその上からマントがあって、はい、マントも風でなびくみたいな、
全てそれを計算して、
そう、う
ん、コンピューターが計算してくれるんですか。
コンピューターが計算してくれるんですけど、はい、コンピューターが計算できるようなお膳立てをまずしなきゃいけない し、でそのお膳立てしたものをまず一旦計算かかったとしても、はい、それがうまく出来上がるとは限らなくて、でそれを、まあ、できないところはもう一回計算したりまた手で直していくみたいな、
もうね花房監督はド M ですね自分で自分をそこまでいじめるかっていうそういうことでしょ。だってね、
いやでもね今回はやっぱり重ね着して、はい、そのリアリティが出れば出るほどいいと思ってたんです。なんでもうあえてあの僕らはもう本当密度ってあの背景もそうなんだけど、はい、キャラクターもできるだけ密度高いもの、うん、であの絶対そういうのは大変なのは分かったんですけど、うん、それをやらないとこの映画はうまくいかないだろうなと思ったんですよ。なんであの密度高くてド M な感じでみんなにもみんなスタッフに もう M になってくれっていう
やっぱりでも自然に感じたと思うんですよ。服がこれだけ重ね着してて、うん、こういうもんだろうなって思いますよね。
それとあとあのサンチョとパパスとリュカは同じバミューダパンツを履いてるんですよ、
はいはい、あれお揃いなの。おそろ
です。
おそろどうした。
それはなんでかっていうと、はい、同じ国の出身だからです。
もう国のこれは民族衣装。
そうです。
もともとはね、原作ではあのこれ布を巻いた生活なの で、はいはい、で当時だと、まあ、あのふんどしみたいな感じだったと思うんですね、うん、なんですけど映画の中で暴れたりアクションしたりすると、はい、もういろいろ見えてくるんですよ中が、
はいはい、
でその時に、まあ、ふんどしがいちいち見えるとちょっと
お話から逸れてしまう。
ちょっとドキドキするかもしれない、ね、
パンチ男でもやっぱりパンチラしたくない。
ああパンチラ防止のためにこういう民族パンツ的な、みんなお揃いだったらこの地域の、
まあ、デザインの中にそういうことを少し含めてあるというか、うん、まあ、よく見るとあ同じ模様のものを持ってるんだなということで同じ地域から来た人だって分かるっていう。
もう一回見る。それから呪文やアクションをかっこよく見せるための話し合いなんかもあったそうです。
ありましたね。
これはやったっ、ね、
呪文会議。
呪文会議
2人
いいね
ゲームだとどう技を出したのかとかわからないんですよ。どうやったら呪文がどっから出てくるかもわからないし、どういうポーズしてるかとか、
は
い、
あのプレイヤーは見えない状態、プレイヤーの見た目だけで、はい、ドラゴンクエストはそのアクションシーンっていうかのゲームはやってるから、うんうん、繰り出し方が全然分かんないん
で、ね、分からないです。原作にその設定がないんで、うんうん、それはもう考えるしかなくて、
う
ん、
じゃあどうやって繰り出すっていう、はい、
そうそうそう、手から出るのかバギーね、バギーどっから出すのか、
やっぱり呪文をその詠唱したら
そうだね、
うん、あのとりあえずどっかから出なきゃいけないよなってなりますよね、うんうん、という時やっぱり手だよなって、でその手がバギーだったら真空の刃を内包したような竜巻を出したいわけですよ、
はい、
なんだけどそのなんだろう、投げればどう投げるんだっていう、
う
ん、
そう投げるかどうかですよね。そうそうそう、そもそも、はい、
そも
湧き上がっていく方がいいだろうってなって、うんうん、湧き上がっていくときに手は上を、手のひらが上を向いた方がいいのか下を向いた方がいいのか、オーバースローなのか、
そうそうそう、
アンダースローなのか、はい、サイドスローなのか、
そうそう、はい、それをね八木監督がね、はい、僕の目の前で上のポーズと下のポーズがいろんなことやるんですよ。
ど
っちもかっこ悪いみたいな。
俺がやると全部かっこ悪いみたいな。
ひどい。
ねそうそうそうそうそう。
結局どこでそれで落ち着いたんですか？
う
ん、
これは下に向けた方がやっぱりかっこいいかな。
手のひらを下に向けて、サイドスローでその時にちっちゃな竜巻の元になるような輪っかが生まれて。はい、うんうん、それが手から離れると、うん、それが成長していって相手にぶつかるっていう、うん、
それが一番かっこいい、
うん、かっこいいだろう。
へもう映画だからこそ実現できたドラゴンクエストの世界、はい、ぜひ細かいところまで目を凝らして楽しんでください、はい、明日は声の出演をされている佐藤健さん、有村架純さん、春さんのエピソードなども伺っていきます。
ゲストは今週金曜日公開になるフル 3DCG アニメーション映画ドラゴンクエストユアストーリーから八木隆一監督、花房誠監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は声の出演をされている佐藤健さん、有村架純さん、春さんの魅力に迫っていきましょう。佐藤健さんは主人公リュカの役です。ゲマ率いる魔物たちに連れ去られた母を取り戻すために旅を続ける青年です。旅の途中、幼き頃共に冒険をしたビアンカ、同じく幼馴染で大富豪の娘であるフローラと出会って、成長していくということなんですけれども、どっちに決めるかっていうことでね、神回と言われるほどファンの間でもドラゴンクエストファンの間でも非常に
花嫁論争って起こってる、
どっちを選んでどうだっていうのが、どっち選んだとかっていうのがね、
話題になってました ね
だったりするそうですけれども、この録音ですがプレスコという方法で、役者さんは絵を見ずに先に演技をされたという形なんですね。はいはい、これプレスコのメリットって何なんですか？
絵のタイミングに合わせて、そのセリフを言わなくていいんですよ。普通だとアフレコだと、もう喋ってる口の形に合わせて演技をしないといけないから、それでなんだろう、
ある程度秒数もあるし、
そう、秒数も決められちゃうから、すごくその役者さんは窮屈だと思うんですよね。声優さんはまあそれに慣れてるかもしれないけど、役者さんだとどうしても自分のペースで喋りたいっていうのがあって、自分の自然な演技を引き出すためにはやっぱりプレスコっていう形を、タイミングを取らさせてもらって、その上でその
声
に合わせてアニメーションを作っていくことで生き生きとしたアニメーションができるという、
はい、佐藤健さんはなんと毎日いらしてて、で相手役が入れ替わり立ち替わり6人いらっしゃるということで、もうこのブースの中で自由に動いてもいいんですってね。
あ、そうですね、
役者さんたちですからね。でこのスタジオ、まあまあの大きさですけど、これもっと大きいところです。
これの3倍、
大きいんですね。
3倍か4倍ぐらい、
結構広い場所ですけど、
そこにさらに3監督も入ってらっしゃるというふうに、それ毎日、
毎日
いらっしゃる佐藤健さんと3人の監督たち、監督たちはどこにいらっしゃるんですか？隅っこの方に、
後ろ
、後ろで立って仁王立ち、
いやいや、あの椅子に座って,
椅子に座って、
僕らの前で後ろを向いて、
佐藤健さんおよび、
皆さんたちがは後ろを向いて背中を見ながら、
まあ、リュカは初めから佐藤さんイメージされてたので、ここはもう申し分ないなっていう、
でもあの佐藤さん、その時にアニメの声を当てる仕事が初めて
だった。意外、
やってなかったんですよ。
意外ですね。
なんで初めてやって、最初ちょっとだけ戸惑われてる感じはあったんですけど、もうすぐに、あ、こうやればいいんだっていうのを自分でなんか思いついたらしくて、そっからはもう全然、
もうリュカでしかないみたいな、
もうリュカそのものです。
すごい、でもね、真面目で、毎日ね、でも考えてましたね、どうやったらこのやっぱアニメとも実写とも違うじゃないですか、CG って、それがどれぐらいの声の雰囲気で喋ればいいかっていうのって、毎日結構考えてましたね、佐藤さん。それであの時一番言ってたのは、舞台っぽいのがいいんじゃないかみたいな答えを、自分で出されてた感じで、これはみんなにも伝えなきゃみたいな。
目の前に話してる人がいたとしても、なんだろう、普通のドラマの芝居をしてしまうとちょっと違う、
違うんじゃないかと、
その人が例えば10メートル向こうにいて、その人に対してちゃんと感情を伝えるような芝居を しないといけない。
そうすると、初めてこの CG キャラクターに合うみたいなことを、
ご自分でこう、
そう、体得していった感じで、
でそれはもう監督たちも聞かれて、
あ、そうですね、これだ
これだっていう感じです、
なりましたね。
そして有村架純さんがビアンカという役でしたけれども、ビアンカはまあ気が強くてボーイッシュな面があるんですけども、実はリュカのことを思ってるというちょっと乙女な部分もあってね、どうですか有村架純さん、
すごく可愛く演じていただいて、これはね、あんまり言ってないんですけど、テイク1、テイク2、テイク3って撮ったものがあるんですよ。でよくよく後で僕がその選定してどのテイクを使うか決めるんですね、最後。改めて後で聞いてみると、僕らがそのなんだかんだつってやってもらったものより、1テイク目が良かった場合が多いんですよ。あ、ちゃんとやってくれてた、ごめんなさいっていう場合が多くて、テイク1ですごくチャーミングな、そのビアンカの声をされ、もう収録されてて、でもなんかね、その時入ってる時は若干そのもうちょっとそのきつめ、 可愛くなりすぎないように気をつけないといけないかなと思って、はい、きつめなバージョンも
撮りましょうと、
そうそうそう、撮ってたんですけど、可愛いのすごい魅力的だなと思って、やっぱそっちをセレクトしました。
可愛かったですよね、
はい、
とっても可愛いけどただ可愛いだけじゃないっていうところがちゃんとね、
そうなんです、チャキチャキなところもあって、なんかね、そういうところも含めて、全体的に可愛くなってるっていうのがね、良かったなと思いますね。
そして春さんは大富豪の娘のフローラで、品があって可憐なお嬢様でしたよね。春さんも3テイク、はい、4テイク撮らせたんですか？そこに大丈夫ですか？
撮りました。
春さんね、めっちゃ演技が好きそうだなと思ったの僕、すごいもう好きで好きで、もうやってることが楽しい感じでした。
たまらないっていうのが出てる、
そんな感じの人で、だからあのね、その、この人ってもっとこうした方がいいんじゃないですかっていう提案も結構多かったし、質問もされたし、なんかそういう雰囲気がありましたね。それこのちょっとこのフローラの、まあなんていうんですかね、あのお嬢様なんだけどすごい強い意志持ってるっていう感じと、
思いやりもあったりと
かしますもんね。その雰囲気と重なって、なんか良かったですね。すごい合ってましたね。
まあ、映画だからこそ実現した豪華キャスト陣、よりリアルな世界に触れてください。明日は脇を固めるキャスト陣のお話も伺います。ゲストはいよいよ明日公開フル 3DCG アニメーション映画ドラゴンクエストユアストーリーから八木隆一監督、花房誠監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さあ、この映画はドラゴンクエストシリーズの中でも特に愛されているドラゴンクエスト5天空の花嫁のストーリーを原案に、主人公リュカの冒険の旅が描かれているというものです。まあ、リュカはビアンカとフローラ、どっちを選ぶのかな。ドラゴンクエストファンは結婚相手選びも大変気になるところでしょう。まあ、ドラゴンクエストね、はい、キャスト陣の中でも、もう大ファンだよっていう人多いんですよね。リュカと一緒に捕まってしまうヘンリー王子役の坂口健太郎さんもそうですし、リュカの父パパス役の山田孝之さん、それから剣道小林さん、安田健さん、松尾鈴木さん、古田新太さん、吉田幸太郎さん、井浦新太さんもみんなドラゴンクエストに思い出があって、パンフにいろいろとね、そのことが書いてあったりもいたしますけれども、ね、だからその声を吹き込む時も非常に熱量が高かったんじゃないですかね、皆さんね。
だから最初からもうその役のがどういう役かっていうのが分かってる感じはありますね、
あ、そうですね、これどういう役なんですかとかっていうところからじゃないですもんね、
そうですね、
あ、これですねと、これが来た でもこれじゃなくてこっちしたかったとかそういうのはないですか？多少あるのかな。
山田さん結構最初もう緊張されてたよね、
パパスの役の山田孝之さん、
もうなんかちょっと大変なんだろうなと思いますけどね、実際あの自分よりだいぶ年齢の上の感じを演じないといけない、
リュカのお父さんの役っていうところですもんね、ちょっと山田さんは若いかなっていう気もしますもんね、ヌワーも言わなきゃいけないし、
そうヌワーがいいヌワーが取れたんです
山田さんは
やっぱね、
それからあとヘンリー王子役の坂口健太郎さんも相当ドラゴンクエストシリーズはお好きみたいですね。5は特にあの何度も何度も繰り返しおやりになったみたいですね。ヘンリー王子
なかなかね、生意気そうな、その人じゃないですか、
あ
の
ヘンリー王子ね、
人を見下すような役なんですけど、あのそのと坂口さんってちょっとイメージがね、そこまで、
そうですよね、時々あの、ね、いろんな、たくさんの役をやりになるけども、やっぱりちょっとこう、
そんなにね、むしろ
高青年、
高青年の役が多いから、
イメージが私なんかもあったんですけど、
だからその今の今までのそういうパブリックなイメージとちょっと違うんですが、でもやっていただいたら、全然すごい、若干その上から目線のツンデレな、たまにデレッとするじゃないですか、あのデレを出すために、あのツンとしてる感じをうまくこう出していただいたなってのがありますね。もうあの剣道小林さんとかは、あの若干関西の人なんで、最初標準語でお願いしますって言ってお願いしたんですけど、どうしても若干ちょっとこう
関西が
入っちゃうんですよ、でその変な感じが、なんかだんだんそのあいいんじゃないかなと、三女という役に合うんじゃないかなと、若干その東京の人じゃない感じ、
が透かしてる感じよりも
そう、ね、人情味があっていいんじゃないかな、
コテコテの方がいいん違うと、
いいんじゃないかなと思って、はい、そのままそのイントネーションで言ってもらいましたね。
言ってみましょうということになったんですね、うんうん、
で、は
い、
そしたらやっぱりその泣き上手な、うん、そのサンチョってキャラクターによく合う感じになりましたね、
はい、うん。そして山寺宏一さんのスラリンも大変キュートでしたね、うん、
はい、
はい、もうザ声優さんっていうのはもう山寺、まあ、
はい、
山
寺
さんも、もうね、欠かせない人です
よ。でも山寺さんすごくて、あの山寺さん の、 あのキュートな声は、はいはい、あのアフレコでつけたんですね、
う
ん、
あ これ
プレスコじゃなくて、
はい、プレスコではなくて、
うん、アフレコでつけたんですけど、はい、その、スラリンがこう、はい、動くじゃないですか、
はい、
動いた時にその動きに合わせて、はい、うんとか言ってもらうやつがやってもらったんですよ、は
いはい、もうセリフというよりもその動きに合わせた音の、
うん、感じなんですけど、まず一回見てくださいってあの映像が流れるじゃないですか、はい、その時にもうちょっと言ってもらってるんですね。
あ、言ってくださいって言ったわけじゃないのに、もう見ててくださいって最初に、まあまあ見てくださいって言ったらもう言っちゃってる、
そう言っちゃってる、その声があのもうそのぴったり合ってるんですよ。
あ、もうスラリンなんだ、あ、取っときゃよかったみたいな。
いやもう回ってるので、
あ
そうそう、
じゃあテイク1でもないんですね、テイク0です、ね、
そうテイク0でもうバッチリあの動きに合わせた声が収録できちゃうっていう凄技を、神技を見せていただきました。
テイクゼロでお疲れ様でしたみたいな
すごいんですよ、だから動体視力が、
動体視力もね必要ですよね。
本当にちゃんと跳ねた着地した瞬間にちゃんとふってこう声を出してくれるのがぴったり合ってて、すごかったですよ。
さあついに本日公開です。最後にこれからご覧になるリスナーにメッセージをお願いします。
はい、ですね、はい、本当にその見てくださいっていうしか言えないんです。あのストーリーもあのドラクエ5をその原案にしてますけど、はい、まあちょっといろいろなあの仕掛けがしてありますので、ぜひ劇場でご覧ください。
はい、
はいはい、まあ、子どもの頃に遊んでたあのドット絵のゲームがこういろいろ想像してたあの楽しかった感じを、まあ、どれだけ今大人になって見て、あ、こうだったなっていう期待を裏切らないような、まあ、密度とクオリティを一生懸命作ったので、うん、ぜひあのそれを体感して、はい、あの新しいドラゴンクエストを楽しんでもらえたらいいかなと思います、
はい、
これはあれだよね、あのなんだ、映画を見るっていうことじゃなくて映画を経験するに近いなことだと思うんだよね。
ぜひね、うん、そういう風に感じてもらえるとね、
うんうん、なんかもう本当に経験として、うん、あの思ってもらえたらなと思います。
はい、
はい、
ぜひ劇場に足を運んで、
はい、
ね、あの大きなスクリーンで、
はい、
親子3世代で冒険を楽しんでいただきたいと思います。
はい、
ゲストは本日公開の映画ドラゴンクエストユアストーリーから八木隆一監督、花房誠監督でした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。この夏伝説の冒険がスクリーンによみがえります。日本が誇る国民的ロールプレイングゲームドラゴンクエスト、初のフル 3DCG アニメーション映画がついに完成。ドラゴンクエストユアストーリー、声の出演は佐藤健、有村架純、春、坂口健太郎、山田孝之ほか豪華キャストが集結。総監督脚本山崎隆、監督八木隆一、花房誠、VFX を駆使して数々のヒット作を世に送り出してきた日本最高峰のチームが集結し、あなたを冒険の旅へ誘います。8月2日金曜日、いよいよ公開。劇場情報など詳しくは公式サイトをご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。また明日。
坂上美希のエンタメゴーゴー。